皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーライト、コーヒーです。
大事です。
だいぶ間が空いてしまいましたが、はい、今日は初大事と2人だけのライト会ということで、
はい、
ちょっとお互いの近況を少し話をしようかなと思ってるんですけど、
はい、
私の方は年末2015年末ぐらいまではまあそこそこライト会も含めるとね配信もできてたような感じなんですけど、
うん、
年明けぐらいからちょっといろいろ仕事の面でもプライベートの面でも忙しいとはまたちょっと違うんだけど、なんかこう落ち着かない感じがあって、
うん、
あとまあプラスして今フォールアウト4で一生懸命遊んでるんだけど
ゲームしようかいな
ちょっとね、うん、楽しいんだな
あ、そう、フォールアウトはね結局は買ってないんだけどね。
本当
面白い。
うん、3の動画を前ちょっとゲームの回かライト回直前のライト回かなでも話したんだけど、ゲームのプレイ動画を見てフォールアウト3のプレイ動画を見て予習をしてて、
うん、
で4をえらい久しぶりに買ってみて、
うん、
3の方がシステムとして良かったなってとこいっぱいあるんだけど、
は
あ
は
あ、うん、4は4でまたそれはそれで楽しいとこいっぱいあって、
うん、
とりあえず飽きずに遊んでるな。
あ、私も結構ゲームは買うんだけどね。
うん、でも1日ね30分できないんだ俺今。
あ
だから進まないのよ。
まあ、まあ、まあね、しゃあないわな。
そんなこんなでちょっとね、本当だったら今頃はあの新生活ウォーカーの準備なり配信なりをしてなきゃいけない時期なんですが、
うんうんうん、
でおそらく皆さんもご期待いただいているところとは思うんですが、
うん、
ちょっと今年はご容赦いただいて少し配信がまあそのなんていうの本編の方の配信が減ってしまうかなぐらいのつもりです。もしかしたら新生活ウォーカーやらないという、うん、可能性もあるかも、うん、
そうね、まあそればっかりは状況次第っていうのもあるけれども、
うん、
まあでもその代わりといってはなんだけど、
うん、
こういったショート回もね、
そうだね、ちょっとね、
うん、ちょっとずつでも出していこうとはね、
前段取りなし編集なしで配信できると非常にこっちとしては負担が軽いので、
ああそうか、そうか、これノーカットで配信だもんね。
そうだよ、基本ノーカット。そうそう、ノーカットとはいえね、せっかくだからあれだけどノーカットとはいえ、
うん、
自分の技術がちょっと足りないもんだからあれなんだけど、みんなのいただいた音源ソースをクリーニングしていい音にするのに、
うんうん、
やっぱりね 3,40 分は平気でかけてるんだ。1時間ぐらいかかるかな。
最後の最後の最後の、あーできたまでは、
うんと違う、音声まずみんなのソースを良くするのに1時間かけてる。
あーはーはーはー。
でそこから編集しないで音だけつけて頭と最後だけ切ってっていう作業がまた1時間ぐらいあって、
あ、
まあだから2時あとアップロードで30分1時間かかるから3時間ぐらいで終わるんだな。
まあまあ、うん、まあまあ、
これがあの通常回だと2日はかかるんであ
、まあ引きがね、
うん、いろいろやるとね、うん、まあちょっと、まあね、うん、いろいろご意見あるとは思うんですが、うん、少しご容赦いただいて、
はい、
な、あそうだ、うん、せっかくだから、うん、もう新生活ウォーカーやめよう。
うん
いきなりだけど、で、
あ、だからしない、もう今年2016年に関しては新生活動がないよってことでしょ。
ないよってこと。それで、
はい、
皆さんの、
うん、
これから新生活を始める方が何を買ったのかを
ぜひ、ね、
ぜひ教えていただきたい。あとは昔自分が新生活を始めるときにこんなものを買った思い出があるよとか、
うんうん、
その時のものを今使ってるよとか。
良かったもんじゃなくてもいいよね。
なくてもいい。
こんなしょうもないもんを結構頑張って買ったよと。
そうそう、しょうもないものは、うん、あの電気屋ウォーカーエキストリームモード認定をするから
、うん、そうね、う
ん、なので、まあ、ちょっ と,、スパンは長いので多分3、4月ぐらいまでの募集にはなっていくと思うんですけど、思い立ったら メールなりをいただけると嬉しいです。
そうですね、
ね、はい、で大事は、
うん、で新生活ウォーカーの話が今出たんだけど、
うん、
わしも新生活なのよ。
お、なんでモンゴルとか行くのかな。
いやもうもう話さないでよもう日本に帰らしてよ。
ああ帰ってくるの。
ああ、うん、帰ります。
お、でおめでとうございます。
お疲れさんでした、
はい、やっとスパイ容疑が晴れて釈放されて、
う、ね、軟禁から終わりました。
はい、
はい、
いつぐらいに帰ってくるの。
ね、3月の末ぐらいに帰って。
あ、そんなにもうすぐすぐの話なんだ。
まあもうずっと準備はしてたんだけど、うん、まあ、ここからねうちの本社というかその本体とかお客さんに漏れることはないとは思うんだけど
つながりないだろうからね。
でもどこに何がいるか分かんないからね、うん、いるって言ったらまずいけど、
うん、誰が聞い
てくれてるか分かんないからね、どこで何がつながるか分かんないから、うんうん、あんまりこういう表にはまあルンルンの方では前ちょっとほんとちょっと前に言ったのよ、
うん、
タイムリーの時に、
うん、
だからまあもう解禁だな自分の中で思って。
なるほど。
この2016年の春に、晴れて、うん、まあ、やっと、完全帰国と。
はい、なんで何年いたんだっけ。
2010年の、ね、夏ぐらいからいたからね。
ああ、じゃあもう
5年半ぐらい。
そうね、
うん、
帰ってきたらやりたいこともいっぱいあるだろうしね。
そうね、むちゃくちゃあるね。
あとあれだな、電気屋ウォーカーを何本かやってくれよ。
いやでもそうなんだよね、うん、今まではどういうんだろう、当初よ当初、
うん、
一番最初の電気屋ウォーカーよ、
うん、
あれはまあわしなり小秘蔵が、
うん、
まあ、まあまあ順番順番とか代わり番号ぐらいのペースで。
そうだったよね。
だからどっちかっていうとわしが電気屋に行って見てきて、
うん、
何何それ、あ面白そうじゃん面白そうじゃんで、うん、小泉も新しいもの見つけてきて、こんなのあったよあったよ、え何せ面白そうじゃんっていうのから番組になってたよね、
うん、そうだったね、
うん、昔はね、
昔はね、そんなに掘り下げもしなかったし、まあ、スタイルもできてなかったからあれだけどね。
そうねそうね、 あれもだから炊飯器の回ぐらいかな決まったのが、
うん、そうだね、大体こう掘り下げ方っていうか、まあ、切り口の取り方が分かってきた感じが、ね、あったよね、
うんうん、だから電気屋ウォーカーのそのいわゆる市場調査も、
うん、
やっとできるようになるのかなと。
そうだね、帰ってくればね、うん、
そうだね。でまあ日本にいたらね、何かしらで絶対に電気屋見に行くし、
うん、
うん、だからまあやっとなんかちゃんとできるのかなとも思うし、他に、うん、まあだからポッドキャスト以外もちょっとやってみようかなって思うこともちょろっとあるから、
うん、
まあさ遊びの部分でね、仕事はまあ仕事でやる、引き続きやるけど、
うん、そうだね、まあ、うん、しばらくはバタバタするだろうけど落ち着いたらぜひ。
そうだね、そんなにねバタバタは続かないとは思うんだけど、
うん、
一瞬ごわっと忙しくなるだけで、うん、まあ春ぐらいじゃないかな。だからやっと日本に帰ってきて、でまあそっから、うん、まあ、ちょろっとバタついて、また、まあ、電気屋ウォーカーなり、
なり、
まあ、参加をしてるルンルンなり、
なり、
まあ、その他なんかやるならやるで、
うん、鉄道の道トークなり、
ま、な鉄道はやんないんじゃないかなあんまり。
ハロケンさんがね、うん、そもそも鉄道の配信をあんまり増してくれてないから。
そうねそうね、あれも大体ねルンルンの後元気だから撮るぐらいのペースだからねあれ。、うん、
まあいいです、何よりです、うん、早く帰ってきてください。
お疲れさんでしたと。
そうだね、お疲れさんでした。帰ってきたら何かしてください、イベントでも何でも。
そう、そういうのはしない。イベントはつイベントはしない。、うん、
でば今日はまあ無理やりちょっと自分の尻も叩きつつっていうか、タイジが電気屋取らんのと言ってくれなかったら今日も取らなかったんだけど、
うん、
でついさっきまで、あめんどくせえっつって、うん、こたつから出れずにいたんだけどね、
うん、
ちょっと最近まあしばらく パソコンのこうここのところ、うん、あんまり興味が湧かなくて、
うん、
興味が湧かないって言うとだいぶざっくりした言い方なんだけど、
いや分からんでもないぞ、
うん、パソコンは、まあ、常毎日ね毎日というほど触ってるし、うん、あれなんだけど、じゃあ新しい Mac が出たから買いたいかとか、うん、新しい Surface Book が出たから買いたいかとかさ、うん、っていうのにあんまりこう気持ちが向かなかったっていうのが、ね、ここ何年か実はあって、
うん
うん、でまああんまり困らなかったしね、
うん、
スペック上ね、
そう、
うん、と思ってたんだけど、ここ最近特にこの 2,3 年かな、ちまたでいろいろ雑誌とか、まあ、テレビとか、うん、ネットとかいろんなところでこうパソコンはなくなっていくんじゃないかとか、パソコンの売り上げが落ちてますとかっていう話を、
うん、
聞くようになったじゃないですか、
うん、結構なんか見るよね、
うん、でちょっとそれに対してじゃあ自分でこう秘蔵的にこう考えたらどうだったのかなっていうのを実は前からちょっと電気屋ウォーカーで話をしたくて、
うんうんうん、
今日たまたまその回です、
はい、
で大臣にちょっと初めにこう、
うん、
あんまり深く考えずにスパッと答えてほしいんだけど、
うん、
パソコンはなくなっていくと思う、
なくなっていくと思う、
お、どういう意味で、どういう感じで、
パッと思ったのは、
うん、
すごく差別化をされるって思うのよ、
うん、
で最終的に普段使いのパソコンっていうものがなくなっていくんじゃないのかなって思う。
あー、なるほど、
うん、
うん、非常に残念な答えだな俺的には。
お
う、っていうのは俺もタイジと同意見だったもんだから、
あー、かぶっちゃったね。
もっとステレオタイプな回答が欲しかったんだけど一般的にね今よく言われるのはパソコンはなくなっていくと思うっていうことだけを、うん、なんかこう切り口としてよく取り上げられてるような気がするの、
うん、
でまずそこがその落とし穴というか考えなきゃいけないところかなと思ってて、
うん、
今言ったように例えばじゃあ普段使いのパソコンとか、うん、仕事で使うパソコン、まああえてパソコンって言っておくけど、うん、とかでいうその場面場面の切り分けがないと、
うん、
これはその大がかり、大なんだろう、全部もひっくるめてこの答えですってことにはならないと思うんだよね。
うんうんうんうん。
で、今その確かに。自分で家庭で帰ってきて、メールをチェックしてます、インターネットを見ます、ソーシャルメディアを使います、
うん、
ぐらいの人、
うんうん、
はやっぱりそのパソコンを必要としなくなってるっていうのは確かにあると思うんだよね、
うんうんうん、
実際ほら俺たちも iPhone を普通に使うようになり、
うん、
iPad とかも普通に持つようになってるわけじゃない、
うん、
そうするとパソコン起動するよりも手元でメールチェックしてさ、
うん、
で YouTube に至ってはねテレビとかでも見れるわけだし、
そうだね、うん、
最近話題の、まあ、中国はあれだろうけど Hulu とか Netflix とか、うん、そういう動画配信サービスとかも今やそのパソコンによらずに、うん、提供が受けられるサービス、クラウド経由のサービス、ネット経由のサービスっていうのも非常に増えてるし、
そうだね、
で今自分がパソコン使ってて使ってるもののこう例えばソフトウェアの使用時間のパーセンテージみたいなのをもしタイム測って取ってみると、
うん、
おそらくブラウザが一番長いわけだよね。
そうだね、
うん、で、うん、今まで使ってたかなと思うようなそのアプリケーションソフトが、うん、どんどんとこの少なくなってきてると思う、
うん、
想像だけど、
うん
うん、だからそういうシーンではパソコンの代わりにタブレットあるいはスマートフォンみたいなものが、うん、まあ据え置き型のデスクトップのような見た目のタブレットとか、表現おかしいけどね、おうおう、表現おかしいけどね、
いや分かるよ、うん、分かるよ、
うん、ノートパソコンのようなタブレット、
うん、
みたいなものが、 出てきて、そういう今までのパソコンが担ってた、うん、その家でちょこっとメールやネットを見るだけの人たちのマーケットを埋めていくかもしれない、
うんうん、そうだね。まあ、それが今製品化してるっていうと、
うん、
さっき言ったそのサーフェイスブックみたいな、
うん、
ものが近からず遠からずみたいな感じなんだろうけどね、
うん、そうだね。その辺もちょっとこの後話していきたいんだけど、
うん、
で反面よ、その一般、うん、ライトユースの、その非常にこうお手軽に使ってる、うん、パソコンの使用状況、パソコン、まあね、そのデジタル機器の使用マーケットみたいなのがある一方で、
うん、
会社ではね、書類を作成し、Excel を作り、パワーポイントをし、データベースを使いとかっていろんなことをするわけじゃない、
うんうん、
会計ソフトが動き、 CAD が動きってやってるわけだよね、うんうん、
そうだね、
うん、そこがじゃあタブレットのようなものと置き換わるかっていうと、そこはなかなか難しいわけじゃない。
そうだね、そこはもうあのここから、
うん、
50年は変わらないと思う、
うん、50年か、どうだろうな。まあでも非常に難しいよねっていうのは、
うん、
あの、うん、なんだろうな、
何かを作り出すっていう部分に関しては変わらないと思うよ、
うんうん、でタブレットのようなもので動くアプリケーションが、うん、パソコンのようなもので動くソフトウェアと比較したときに、やっぱりまだまだいろんな制約の中で、動かさざるを得ないわけじゃない、
うん、そうだね、
メモリはこれだけですとか、再起動がこうですとかさ、うん、いつでも iTunes につなげばバックアップ取れますよとかさ、
うんうん、
言ったことか。あとマネタイズの問題もあるよね。アプリケーションはアップデート、うん、iTunes だとアップデートなんてほぼタダなわけだから、
うん、
アプリケーションを iTunes に出した時は1回売れたかもしれないけど、その後のお金収益につながらないとかって問題もあったりして、
うん、
そういうと、うん、そのじゃあ、実際にお金をかけて開発したソフトをビジネスユースとかで使ってもらって、で継続的に収益を得ていこうっていうふうに考えた時にちょっと難しさがあるのかなってところもあるじゃない、
うん、
大体にして、まあそのアプリがそのビジネスユースに耐える状態にまだなってないっていうのは個人的な感想なんだけど、
うん、
ね、Excel とか Word とかもアプリで動くようになってるし、
うんうんうん、
まあそこはそれ使い方なんだけど、
うん、
使い勝手、逆に何ていうの、タブレットの中で完結しないときに、
うん、
ちょっとした面倒くささがあるかなって気がするよね。
そうだね、
ああ、
うん、もうちょっといじりたいときでしょ。
そうそうそうそう、紙をスキャンしたデータを取り込みますとか、複合機に飛ばして印刷しますとか、
うん、
ね、なんかそういう、あと大きなファイルをあのメールで添付して送りますよとか、
うん、
サーバーにアクセスしますよとかって言った時にまだまだ制約が多い気がするのね。
そう、できるけどってやつになっちゃうよね、
うん、そうそう、できるようにはなってきてるんだけど、うん、まあもう一歩届かないところがある、
うん、
あとはまあもっと極論の言ってしまうと、タブレットを作るのにパソコンが必要なわけじゃない、
うん、ああそうだね、
うん、もうね、極端な言い方になるけど、
まあ、キャド引くのにもね、
そうそうそうそう、まあアプリで動く、あの iPad とかで動くキャドソフトもあるけどね。
いや、あるけどだよ本当に。
だよね、あるけど、だからキーボードとマウスが あるっていうか、キーボードとマウスのインターフェースっていうのは実はあのタッチ操作が出てきたけども、ものすごく優秀なやっぱり入力デバイスで、
そうだね、
うん、で、モニターがあって椅子に座ってやるっていう作業スタイルもやっぱりこれを一つ完成された作業スタイルで、
そうだね、うん、それはあるよね。椅子に座るっていうのが大切だと思うよ、その、うん、デスクか、デスクに座る
っていう、デスクに座るっていうね。で、うん、あのなんていうの、 USB とか SD カードが複数自由に差し替えられて、で、うん、ハードディスクとか SSD が交換できたり、
うん、
バックアップとかサーバー接続とか NAS とかっていうものに対しての拡張性も十分にある、うん、まあ、ノートパソコンやデスクトップパソコンっていうのもやっぱりそれなりの相応 の、
うん、
あの価値と必要性があると思うんだよね、
うん
うん、そうするとや最初の話に戻るけど、 大地が言ってくれた通りで、その場面によって必要性というのが変わっていくから、
うん、
シェアっていうのは変わっていくとは思うんだけど、だからタブレットのシェアが伸びていって、うんうんうん、家庭内でのタブレットのシェアが伸びていって、家庭内でのパソコンのシェアは下がっていく、
うんうん、
で、今までパソコンとか専用端末でしか成し得なかったことが、ビジネスの中でも、少しずつタブレットに機能が補填されていって、で、ビジネスユースでもパソコンの使用が少しずつ減っていくっていうのがあるかもしれないけど、
そうだね、うん、
っていうところだよね、
うん
うん、だからそこをね、今日は実は一番言いたかったの。
うん、
だからパソコンがなくなります将来とか、うん、パソコンを使わない時代がやってきますとかって、
うん、
100年後50年後さっき言ったけど50年後とか、うん、60年後にはそういう世代が来てるかもしれないけど、
うん、
まあ今じゃないよねっていう気がする。
そうだね、うん、まあ多分隠れていくだけだと思うんだよね最初。ここからこれから10年後ぐらいまでは、
うん、
そのコンピューターが、
うん、
今ってさ、デスクの前に並んでるじゃん、
うん、
ディスプレイがあってコンピューターのその端末が、本体があってって、
うん、
うん、なんかそういったものがどんどん見えなくなるだけだと思うんだよね。
そうだね、そうだね、
うんうん、
そういうこともあるかもしれない。
うん、なんかね、なくなるというよりは単純に隠れて、うん、意識させなくなるっていうのがまず最初に来るんじゃないのかな、もしなんか何かのブレイクスルーがあるんだったらそこじゃないのかなとは思う、
うん、例えばさ、今ので、うん、インスパイアされたんだけど、
うん、
今会社で例えばサーバーとかが置いてあるじゃない、
うん、
例えばね、でそのサーバーが、うん、今はデータとか通信ネットワークの整理とかやり取りするだけのものが、うん、スーパーコンピューターとは言わないけど、通常のハードディスクよりも、デスクトップよりもはるかに高性能な機能を持つようになって、
うん、
でその機能を、タブレット端末からこうリモートで使うみたいなね、
うん、
だから操作してる端末デバイスはインターフェースはタブレットなんだけど、
裏にバケモンが動いてるってやつね。
そう、バケモンの能力をそのままリモートで使うとかっていうことをできるようになっていくと、うん、個人はタブレット端末を持ってる、まあ、キーボードとマウスとタブレットみたいな感じであればいいじゃん、
うんうんうん、
例えばそういう風なのがもっともっと使いやすい、もうワンセットで買ったらそれでおしまいですぐらいの使いやすさになるとか、
うんうん、
例えばね、
うん、それもまあ近い将来、もう多分その未来はちょっと入ってると思うけどね、
うん、もう似たような機能というのはね、うん、
あると思うんだけどね、その精度がこれからどんどん高くなってって、なおかつ使い勝手が良くなってっていうのになるんじゃないかなとは思うけどね、
うん、どうしてもタブレット単体でねパソコンの仕事を完全に補完することはできないと思うんだよね。
できないね、だって今のこのポッドキャストの収録ですらコンピューター動いてるもん
、まあ、
で椅子に座ってるもん。
そうそうそうそうね、iPhone と Skype だけでやってる方だっているから、まあそうだな、この辺で言えば置き換わってはきてるのかもしれないけど、
だからね、ルンルンの収録の場合は、
うん、
ここまでしてない時があるのよ、誰も分かんないから、
うん、
極端な話、今で、
うん、
ハム寝転がりながら iPhone 片手にイヤホンマイクで参加するってことも往々にしてあるのね、
うんうん、
だからそれもできちゃうのよね。
そうだね、
だけどそれはどこまでやっぱどその人がどこまで何を求めるかによって変わってくると思うのよ、
うん、確かに、だから確かに、
でこう言ったらいいんだけど、ルンルンの場合は全員がガーンってその本局というか、まあその一個のところに収録してるもんに対して声を送って、そこで一個で録音してるからあれ、
うんうん、
でそれをまあ配信してるのね、
うん、
だから各クライアント何でもいいのよ。
なるほど、
声がスカイプで飛んでってさえくれれば、
うん、
なんだけど電気業界に関しては各自おのおの収録なんだろう、声を、
うん、
ちゃんときれいに撮りましょうやっていうやり方じゃん、
う
ん、
そう、
だから求めるもんが違うから、
そうだね、
やっぱ作法が変わるというかね、
うん、 どっちもどっちもありで、どっちもそれぞれまあ成長していくというか、これからまたスカイプがどうなるとか、そのデスクトップのね、あのデスクでの収録がどうなるとかっていうのまたどんどん変わっていくから、それぞれのやり方で増えていくのかな。この前あのね、Facebook のポッドキャスターの皆さんの集まりに参加させてもらってるんだけど、そこでね iPhone 単独でポッドキャストを収録してポッドキャストの配信までしてくれるアプリっていうのが出たらしいんだよね。それはもうアプリの中で完結しちゃうんだって。今までは iPhone で撮ったものを何らかの方法でウェブに上げてとかっていう、メールで送ってウェブに上げてとかっていうことをしてやってらっしゃる方いたんだけど、それはもう、まあ、クラウドサービスにつながってるから収録編集までを手元のアプリでして、あとはクラウドに上げるみたいな話らしいんだけどさ、だからどんどんとシンプルになっていくっていうものと、今まで通り、ハイスペックでより高度なことができるっていうのが二極化しながら共存していくっていう形になるのかなっていうね。
そうだね。あとはインターフェースが変わってくるだけかなとは思うけどね。
俺ね、あのね前からずっと前から思ってるんだけど、あのスカイプでね、今まあこういうのは他の皆さんもおそらくスカイプのようなボイスチャットのシステムを使って収録をやられてる方が非常に多いと思うんだけど、このスカイプでの通話、例えば3人参加してたら、なんとかして3チャンネル取り出せ、別々に取り出せるようなシステムにならないもんかなっての前から思ってんのよ。拡張ボードみたいな、拡張ボードみたいなとか USB とかでつないで、そっからポート出す、それは買わなきゃいけないんだったら買うけど、1人が1チャンネルで出てくるようになればものすごく編集やりやすいんだよね。
まあね、いや編集やりやすいやりにくいもあるんだけど、あの私がよくやるのは、6人とかで大部屋で、まあ、ゲーム一緒にしながらとかの時あるじゃん。てかあるのよ、そういう状態が。すんげえ喋るやつとかもおるのよ、結構その人のボリュームが大きかったりするとか。いやあの分かるんだよと、だけど君の声ちょっと下げたいんだよねって時もできないじゃん。
そうだね。
それだけで各個人にボリュームがついててもいい、それだけで十分わしは。
ああそうか、スカイプの参加者の、聞く側のボリュームを個別に調整できる、
それだけでいい、
ああそれも一つ手だね、
が簡単じゃないのかなって思う。
なってほしいな。まあちょっと話脱線したけど、
思いついたんでしょ。
そう思いついたの。日頃の不満だからね。でもう一つのそのパソコンの話題なんだけど、パソコンの使う機会が減っているから、あるいはまあタブレットの使う機会が増えているから、結果的にマーケットのシェア、パソコンが落ちていますよということがまず一つあるわけで、それをまあ今話をしたわけなんだけど、もう一つね、別な方面から話を見ると、海外のパソコンは、まあ、例えば Mac は MacBook Pro とかは売れてたりするわけだよね。
まあね、
まあそのシェアとかパーセンテージとか別にしてだけど、で Surface Book、まあ、日本ではそれほど振るってないみたいだけど、海外では結構売れてたりするわけだよね。これから求められるそのパソコン作りってなんだろうみたいなのも実はちょっと考えてて、これもね大事に聞いてみたいんだけど、スパッとこれから売れていくパソコンとか、今まで売れてるパソコンって何が特徴だと思う？
だいぶ、これまで、これから、
どっちでもいいよ、答えは一緒だと思う。これ今まで売れてるパソコンはこうだったから売れてたんだよ、あるいはこれから売れるパソコンはこうするべきだと思うっていう、なんかこうスパッと今っていう、はい3、2、1で答えられるぐらいの話。
見た目だけ、
見た目、デザイン性ってこと。そうか、そこは俺の頭にはなかった。あるな、そうだな、
あのね、わしは車もパソコンも一緒だと思ってるのよ。で車を買うときにエンジンの排気量とトランスミッションのギア比見て買う人いないでしょ。
いないと思う。
でしょ、 パソコンもだって車も、
うん、
用途は違う道具なのよ、
うん、
A 点から B 点まで移動するための道具、それが自動車、
うんうん、
それがコンピューターの場合は、
うん、
まあ違った、例えばその音、まあ、それはいろいろあるよ、
方法何かの作業をする、
何かを作業するっていう、一緒なイコールなはずなのよ、う
ん、ああ今日はなんか珍しく大事と意見が合うなあのね、
うん、
あの私が思ってたのも、うんと、まあ、デザインのことは頭にはあったんだけど、とりあえずデザインは二の次で、
うん、
ね、どれだけシンプルに、
うんうんうん、
その必要とされてるニーズを満たしてるかっていうところだと思うのね、う
ん、どんだけとんがってるかってことでしょ、要するに、
そうでもあるんだけど、
まあ、とんがりすぎたらまずいんだろうけどね、
逆に悪い例を聞いてもらうとすごく分かりやすいと思うんだけど、
うん、
日本のパソコン、
うん、
日本のメーカーが作ってるパソコンって、
うん、
あくまでも個人の今までの経験なんだけど、
うん、
同じパソコンを買ってるはずなのに、なんていうの、メーカー独自のドライバーとかがいっぱい入ってて、メーカー独自のアプリケーションみたいなのがいっぱい入ってて、でなんていうのかな、Windows アップデートをするだけじゃなくて、メーカーのやつのアップデートを結構頻繁にしなきゃいけなくて、
もうそれ Windows98 の時代から一緒よ、
一緒だよね。でその使いもしないようなソフトがいっぱい入ってて、せっかく何でもない綺麗な真っさらなデスクトップが見たかったのに、もう画面の半分アイコンで埋まってるみたいな、ね、富士通みたいな、 NCNCNCNC みたいな
さ、本当にWindows98 の時に買ってもらったコンピューターがあるんだけど、ずっと富士通のおじさんがいるのよ消したくてもゾンビかってくらい出てくるのよ
そうなの、であ
るよね、それね、
そう、ただのアプリケーションなら、まあね、消せばいいんだけど、
うん、
じゃあ普通のユーザーさんが消すかって言ったら、そこまでする人いないんだよね、アンインストールの仕方すら分かんないから、
怖いしね、
そう、
怖いしね、動かなくなったら嫌だしって、
そうなのよ、これ消したら動かなくなるんじゃないかなって思うわけさ、
うん、
あとはその、本当に消したら動かなくなるドライバーみたいなやつもあるし、
ある、
あるし、
うん、
でここ数年ずっとデルのパソコンの時もそうだったし、
うん、
この前のなんだろう、飯山かな、
か、
うん、飯山のパソコン工房の、これは職場で私じゃない人が使ってるやつのパソコンなんだけど、
おうおうおう、
勝手にバッテリーをリフレッシュかけようとするわけよ、ノートパソコンで、
はあ、
うん、でリフレッシュしてくれるまではいいんだけど、勝手にリフレッシュって、だからゼロに近い数字までどんどん充電をかけずに消費をしていくわけさ、
うんうんうん、
あ、だけど使い方によっては毎日使わなかったりするから、
うん、
いざ使おうかなと思ってパカッと開けたら、なんか AC アダプター刺さないと電源もつかないみたいなことになってたりとか、
あ
とずっとなんか刺した時には充電 を始めたんだけど、もう5分で止まって充電してくれないとかっていう、そのバッテリー管理とかね、
うん、
すごく最近個人的にそのバッテリー管理の問題、ノートパソコンで遭遇するのよ、
うん、
で寿命が延びるのは分かるの、今最近の研究で 80% がいいですよとか、トリクル充電がいいですよとか、満充電にしたらアダプターを外してくださいねとか、いろんな研究結果とかアプローチがあるのは分かるんだけど、バッテリーの寿命が使えなくなるのと、バッテリーの寿命が減るんだったら、パソコンを使えなくなる状態はやめてくれっていうのが個人的な意見で、もう寿命なんか減ってもいいから、どうせ使えなくなった、だって今だってお前がバッテリー管理してるせいでパソコン使えてねえじゃないかって話だからさ、うん、だったら寿命なんかいくら減ってもいいから、普通にバッテリー充電させてよっていう感じがあって、
そうだね、
うん、まあ、そういうその押し規制のね、なんだか分かんない独自の機能みたいのがゴテゴテついてるパソコンがダメだと思う、
うん、同じくダメだと思う、
そうで翻って例えば、まあ、MacBook Pro 少しだけ使ってたことがあるんだけど、まあ、大事なんか Mac ユーザーだからよくわかると思うんだけど、
うん、
Mac っていうのは NEC のおじさんとかいないでしょ。
いないよ。NEC におじさんはいないし。
うん、ああ、違う違う違う。富士通のおじさんとかいないし。バザールでござるも出てこないでしょ。
出てこない、うん、で頑張って入れてポストベッドよ。
懐かしいな。でバッテリーも変な管理しないし、
しないね、
うん、あのなんていうの、変な押し着せソフトとか筆豆とかも入ってないでしょ。
入ってないね、うん、逆にペイントすら入ってなくて困る時はあるけど、
まあね、そうだけど、
でもそんなもん、うん、
うん、だ本当に必要なのはパソコンを使いたい人がパソコンを買ってきて、さあこれから使い始めましょうって言った時に必要最低限の一番まっさらな状態のものを、そしてきちんと動くもので もっと重要なのはアップデートとかがかかっていつでも最新の状態で使える状態を維持できること、
うん
うん、
しかも意識させずにね、
そういうこと、そういうこと、これだけがしっかり守られてて、
うん、
あとはその使いたい人が使うものを入れる、
うん
うん、それが今まではまあソフトを買ってきたりフリーソフトダウンロードしたりして入れてたものが、
うん、
まあ、Mac App Store とかで、今まで
よりは一元化されていく
っていう、そうそう便利になったねっていうだけで、どっちでもまあ使えるわけだけどさ、
うん、まあプラスオンの部分は自分で好きに入れてよってやつだからね、
う
ん
う
ん、
そう、うん、それが一番求められてるものだと思うのね。
そうだね、そこだろうね、
うん、だから、うん、あと昔のバイオがジョグダイヤルがついてたりメモリースティックがさせるようになってたり、それはそれで面白い機能だった、当時は良かったんだけど、
うん、今は、
そう今はむしろ、余計な機能をそぎ落としてそぎ落として、余計なソフトや余計なドライバーを入れないで、うん、マイクロソフトのアップデートだけできちんといい状態が維持できて、
うん、
るところがまず基本にあって、
うん、
まあ1個か2個ぐらい独自の機能があってもいいけど、
うん、
うん、まずはそこがっていうところ、
そうこれは私の意見という考えなんだけど、
うん、
うんとね、日本人がそれやるのすごく難しいと思うのよ。
あ、そう、
なんでかっていうと、もう、うん、あの普段選んでるものからして難しいと思うのね、
うん、
何かっていうと選んでる
もの、
うん、食いもんよ。
お、
あのそれがイコールだとは思わないんだけど、
うん、
日本人ってお昼ご飯食べようとしたら幕の内弁当みたいなのを頼みたがるでしょ。
ああ、そうね、ご飯があってお味噌
汁があって、ちっちゃいものが何でも入ってますっていう、う
ん、あれがついてこれが入ってっていうね、
そう、
うん、
だけど欧米人サンドイッチとリンゴとかなのよ、うん、
そうね、
ね、うん、で要するに何でもできますぜっていう、なんかこう当たり障りも当たりも外れもないけど、うん、まあある程度、まあ、65では取れるよねっていう弁当をみんなに差し出すのね。
あ、そう
か、だからそれがコンピューターにも知らず知らずの潜在意識で反映されちゃってるんじゃないのかなとは思う。
うーん、
それがいろいろ小骨になってるドライバーだったり独自のアプリケーション、まあ、だったりなのかなって思うのね、
うん、そうね、
うん、やっぱ日本人ね、枠があると冷たがるのよ。
ああ、
そこに物を、
そうかもしれないね、
うん、
て
ん
こ盛りにして、
うん、
価値がつくと思ってしまうのは確かに今まであったと思う。
そうだから、そこをちょっと一歩、そのグローバル化、そこのグローバル化はもう15年ぐらい前から言ってるけど、みんな、うん、
今
しないとねって思うよね。
うん、Asus のノートパソコンを持ってる話をしばらくしてるんだけど、
うん、
非常に気に入って使ってるんだけど、あの Asus 台湾のメーカーでしょ。
うん、
で、まあ実際どこの国で売ってるかは知らないけども、うん、台湾の国内マーケットだけで販売してれば当然成り立たないわけだよね。
まあちっちゃいしね。
うん、だからもう鼻から、うん、あの海外で売ることを基本的に頭に入れてるわけだけどさ、
うん、
そうするとそのあんまりそのローカライズもできないし、
うん
うん、でどこの国で使ってどこの言語で使ってもらっててもきちんと動くものを考えなきゃいけないと思った時に、
うん、
やっぱり Windows が標準で、うん、サポートしてるドライバーとか、うん、あるいはそのリファレンスに従って、機械を普通に素直に、はい、こうやって作りましたよっていう風に作るのが一番 安心なわけじゃない。
そうだね、
うん、パソコンの作り方は実際は知らないけども
うん、うん、
で、制動が足りないからこういうふうにチューニングしたいとか、
うん、
この機能をプラスして、何か差別化を図りたいというよりも、
うん、
じゃあこういう機能ちょっとここの能力が足んないからって言ったら、じゃあハードディスクじゃなくて SSD を使いましょうかとか、メモリをこうしましょうかとか、
うん、
そういう方向で解決、同じことが解決できるわけだよね、
うん
うん、だそうやって作ったものの方が要はその使い勝手がいい、そう、使う側の使いたいように使えるものになってくるような感じがして。
そうだね、まあ、だからさっきの言う、わしが言うさ、
うん、
物を詰めたがって、もう詰められちゃってるんじゃなくて、
うん、
詰められてもうびくともしないっていうよりはさ、
うん、
その準拠して作ってたらそこに余白があるわけよね、
うんうん、
いかにして余白を作ってくれとくかが、うん、懐の深さじゃないのかなって思うよね、うん、
本当そう思う、
うん、
だからこれから、まあ、話を戻すと、
うん、
これから売れていく、 あとはまあデザイン性だよね、
うん、
あかっこよくないとやっぱ所有欲は満たせないし、
うん、
それが薄さだったりとか大きさだったりとか、
うん、
まあ、開けた時のそのベゼルだったりキートップだったりっていろいろあるとは思うんだけど、うん、誰しもそこそこにね、ガチガチにかっこいいものでなかったとしても、うん、そこそこにかっこいいものは欲しいわけだから、
そうね、
うん、たぶん、うん、まあ、中の上ぐらいまでのかっこよさはどうしてもデザイン性は欲しいなという、うん、
そうね、でもやっぱりそこにはなってくるのかなとは思うんだよね、
うん、逆に差別化はねそこでしてってもいいと思うんだ、家電と一緒でさ炊飯器も機能が煮詰まってくるとデザインに走るみたいな
よくあるパターンだからね、
うん、そう、だから今までこうフラットでカクカクしたものが流行ってたとしたら、ちょっと丸みを帯びて可愛らしいそのデザインを限定で出してみるとかさ、
うんうん
うん、コラボモデルだっていいわけだよ、どこそこのブランドとどこそこのメーカーとコラボしてみましたとかさ、
うんうん、
そういう切り口だっていいわけで、
何歩でもあるよね、
うん
うん、
で話を戻すと、やっぱこれから今まで売れてきたもの、それからこれから売れていくものっていうのは、ノートパソコンであろうとデスクトップであろうと、やっぱりシンプルであるもの、その使いたい人がおかずを詰められる状態のお弁当箱でないとダメなんじゃないの日本のメーカーさんっていう
思うよね、
うん、だバイオが独立した会社になって、
うん、
これからどういうものづくりをしていくのかというのは非常に興味深いんだけど、
まあ、バイオだけはわしは許す、何をしても。
ああそう、
うん、なんかバイオだけはそうであってほしいのがある、個人的に勝手に
どういうこと、どうして、どうして、
なんかメモリースティックとかさ、
うん、
独自に走るのがソニーだとわしは思うのよ、
うん、
でそこからまあ、こうは法人でその企業としては良くないとは思うんだけど、
うん、
一番は取れないのよソニーっていつも
、
まあ、もちろんその、ね、取ってる 分野もいっぱいあるけれども、
うん、
そのコンピューターとかパソコンの分野になるとさ、てきめん弱いじゃんバイオって、
うんうん、
だけどそこでいろんなことをしてってやってるのが、なんか他のメーカーに影響するんじゃないのかなと思うのよ。
うん、なるほどね、
だけどまあでも多分バイオがその独自じゃない、独立というかさ、
うん、
別になっちゃったじゃん、ソニーの母体から離れたわけじゃんあれって、
うんうん、
だから多分冒険はしてこないんだろうなって思うけどね。
そうね、どうするべきなのかね、
うん、でもなんか電気屋さんとかに行って、
うん、
まあ、特にわしがよく行くのはデオデオなんだけど、まあ、うん、エディオンじゃな、
うん、
広島のエディオンとかに行ってもね、売り場しっかり構えてるのもうマックなのよ。
うん、そうね、最近マックの売り場スペースってすごく大きくなってきてるよね。
うん、でしかも1階なのよマック。
ああ。
入ってすぐのところに Mac が置いてあんのよ、
うん、
で、あれ Windows パソコンはどこかなと思ったら、あの3階ですって言われて、3階ってなるね何押し合ってんのよと思って、
うん、
で、まあ、うちのおかんのコンピューターはさすがにちょっと古かったから、
うん、
っていうで見に行ったらそういう状態で、
うん、
うん、ちょっと参ったというかね。
そうね、
うん、なんかねえ、もうちょっと日本のコンピューターというかパソコン、
うん、
しっかり作ってほしいなって思うし、持った時ノートパソコンの場合ね、
うん、
あれが嫌なのよ、持った時の空間がある感じ、
空間がある感じ、
詰まってない感、
うーん、
要するに、MacBook とかって持ったら詰まってる感すごいのよ。
あ、中身がってこと？
そうそうそうそうそう、中の空間がもうコンマ何ミリの世界で設計されてるんだって分かるのね、持っただけで。
なるほどね。
で、
安っぽさがないみたいな感じなのかな、
うん、あのね、特にあのね、あのディスプレイ、ノートパソコンのディスプレイを開いた時のあのふんわり感が嫌なのよ。
分かりにくいな、まあ、気持ちは分かるけどね。
うん、なんかあれが要するに、じゃあ同じ15万円のものを買うときに、
うん、
まあ、そこはまあ車と一緒なんだけどさ、
うん、
まあ、150万円、まあ、中古車だよ、150万円の BMW と150万円のあのダイハツの K ってあったら悩むでしょ最後まで。
そうだね。
うん、で、まあ、まあ中古ってなのでちょっと難しくなってるけど、値段一緒だったらさ悩むじゃん、それって。だからなんかその辺の詰めの甘さって言ったらまずいかもしれんけど、もうちょっとできるんじゃない？だからその独自企画のソフトを作る時間と工数があるんだったらそっちにコスト回してよって思う。あの何、ハードウェアのその側設計部に予算、
うん、そうね。今実は大事の話を聞きながらね、バイオのウェブサイトを見てたんだけど、
うん、
バイオ Z っていうのかな、
うん、
一番今なんかこう、
うん、
一番売りたいモデルみたいになってるんだけど、
はいはいはいはい、はい、
うん、これはね非常にいいと思います。さっき言ってた私のそのデザインとか、そのまあ、
うん、
つか触ったことないからもしかしたらおじさんがいるかもしれないんでそこはあれなんだけど、あの見た感じとしては非常に非常にいいで、
うんうん、
個人的な意見としてね、うん、バイオがこのあとパソコンメーカーとして立て直って、あの、うん、日本のやっぱり日本のメーカー頑張って復活してきたねっていう風になっていくには、
うん、
1回ねやっぱりね6万円ぐらいのノートパソコンをね自信を持ってね、うん、作らなきゃいけないと思うバイオは、
うん
うん、もっと言えば、うん、5万円を切るバイオのノートを作ってみてほしい。
あー、それはでも今のタイミングで出てきたらちょっと衝撃だね。
うん、5万円以下のノートパソコンを作るって言ったら当然機能は絞らなきゃなんないけど、
うん、
そのなんていうのかな、調達能力ってとかの問題もあるし、当然だけど売っていかなきゃペイしないわけだからね、その販売能力だってあるだろうし、
うん、
そのどういうふうにノートパソコンを作り込んでったら5万円4万円でもまともに動くのかっていうところのその挑戦でもあるんで、うん、普通に他社ができてることでもあるわけだよね、
うんうん
うん、でも5万円だけどバイオだよねって思える、うん、仕上がりになってくればバイオは間違いないと思う。
そうだね、
うん、
それだったらいいけど、その今パッと見ててさ、このバイオ Z、
うんうん、
あのビームスとコラボしてるんだね。
ああ、そうなんだ。
でも、うん、トラックパッドのところがオレンジってだけなのよ、
うん、
そうじゃねえのよ。
それではないね。だったら天板川張りぐらいにしてほしいね。
いや、そうじゃないじゃん。だったらよ、
うん、
まあ、バイオだから難しいとは思うけどさ、
うん、
セガとコラボして天板が、うん、メガドライブの天板とかの方がまだ売れるよ。
うん、それぐらいのこともやっぱできないといけないし、そのために会社規模を小さくしてるわけでしょって問いたいわけよ、
うん
うん、だから高いものを売って利益を稼ごうっていうのは非常に正しい方向性だし、
うんうんうん、
そのブランドの、価値もね、あ、維持していかなきゃいけないし上げていかなきゃいけないから、うん、妥協のないものづくりっていうのも非常に大事なんだけど、
うん、
でも高いって誤解があるかもしれないけど、高いって簡単なことなんだよね。
そうだね、
うんうん、
まあ語弊はあるけどね、その受け取り方にね、
うん、そうだけど、うん、ある一面そう言えないことはないと思うのよ、
うん
う
ん、そうだと思うよ、
うん、だからやっぱりそのあのバイオが技術力を結集して、
うん、
安いパソコンを作ったらこうなりましたっていうのを見てみたい、
うん、
でもし5万円ぐらいでバイオが出たら私はとりあえず性能も何も見ないで買います。
ああそうね、
うん、
あそれぐらいぶっ飛んできたら嬉しいよね、
うん、ぜひねやってほしい。台湾メーカーなんかに負けないでほしい。
あとね、日本メーカーだけじゃないんだけど、
うん、
特に思うのがネーミング、
うん、ネーミングね、
商品ネーミング、
うんうん、
あのなぜアップル、マックの製品があれだけ、うん、まあ、実際はシェア率とかもあるけれども売れてるのかっていうと、やっぱネーミングだと思うのよ。
あるよね、
うん、だって、うん、MacBook Pro、MacBook Air、
うん
うん、それの13インチと15インチ、11インチと13インチ、
うん、
簡単じゃん、すごく。
そう
で、ブックってついてたらノートパソコン、
うん、
で iMac、 これ、
うん、
ね、ブックついてないからデスクトップ機だって、うん、わかるじゃん、
うん、
なんとなくぼやーっと、
うん、
なんだけど、すべてのメーカーさんで、まあ、バイオもしっかりだけども、うん、バイオ Z は Z でこれはいいもんなんですよって、すごくいいネーミングだと思う、
うん、
これはねフラッグシップだから Z なんだよって、うん、すごくいいと思うんだけど、このもう S ラインの瞬間アウト、
アウトだね。
このメインストリームラインなんだったら、
うん、
このここのネーミングを頑張んないと意味がないと思うのね、
うん、
この今バイオのウェブサイト見てたら、バイオ S11、S13、S15、
うん、いい加減ね、そのローマ字頭文字のやつとか、あとわけのわかんない、うん、あのローマ字と数字の組み合わせとかっていうのね、
それ社内形式番号でしょ
それはやめようよって気がする。
うん、だからこのバイオ
S って言っても何もビリビリ来ないんだよね、
う
ん、
来ないね、うん、S ライン、あ、うん、だったら、うん、だったらもうぶっ飛んでバイオの高い方、うん、安い方でいいんだよ、
あ、
名前が
それくらいでもいいかもしれない、
うん、それかもう、うん、あの松竹梅の名前、
うん、
バイオ松でもいいと思うのよ、う
ん、いいね、切れてるね、
極端な話ね、
うん
うん、だけどそこがねもうね、うん、こう買わせる側に頭使わせたらダメ、ここで、
うん、本当そう、
絶対に、
うんうん、やっぱりそのネーミング Z でお客さんに伝わるものって何もない、 S でお客さんに伝わるものって何もないから、
うん、
あのそれは当然その例えば MacBook Pro、 MacBook Air が、
うん、
あのネーミングとしてものすごく成立してるのは当然だけど、 MacBook Air っていうう
ん、
その機械パソコンのコンセプトがしっかりネーミングに反映されてるからってあって、ね、
うん、
なおかつそのコンセプトが しっかりしてるから、
うん、
同じことだな、コンセプトがしっかりしてるからつけられるネーミングであって、
うんうん、ブレてないからね、
ネーミングがしっかりしてるからブレないコンセプトなんだよね、
うん
うん、だからあのビジネスモデルだったらもっとそのビジネス、なんでビジネスモデルなのかっていうことを、これはあの、うん、一般のお客様買ってくれるなと、うん、ビジネスだからこうなんですっていうまずコンセプトがしっかり立ってて、
うん、
そこに対するネーミングっていうのが来ないとダメだから、
うん、
でそこまでコンセプトが立ってれば、うん、S なんとかとかっていうのは言わないはずよ。
言わないと思う、そんなわけのわかんない名前つけないと思う、
ね、
うん、だったら だったらこのメインストリームラインって書いてある方、ここにバイオメインストリームって入れるよ、
うん、ああ本当本当そう思う、
うん、で、うん、ここの Z ラインのところに、バイオフラッグシップって入れるよ、
うん、バイオ Z だってうん、バイオ Z だってバイオマスターピースでいいと思うんだよね。
ああそれかっこいいね。
史上最強のもうこれがバイオのこれからの新しい基準ですっていう、うん、
これが真骨頂だとね、
うん、バイオマスターピース、あ大事、それもしかしてバイオマスターピースじゃねっつってすげえかっこいいよね、
うん、買ったんだよってなるじゃん
なるなるなるやっぱりねマスターピースっていうだけだってね違う
よ、これやっぱいいよ、全然使ってもいいしみたいになるよね。でなるなる、そこで所有欲じゃん。
なるなる。で、バイオマスターピースのね、16年モデルとかって出せたわけだからさ。
そうだよ。
なあ。
やっぱ名前なのよ。
あ、いいこと言うね。だ、本当そうだと思う。
うん。
うん、ねえ、電気屋ウォーカーも電気屋ウォーカー Z とかってようわかんないもんね。そんなことしたら。
はい。電気アウォーカーダブルゼータみたいになってくるよ今度最終的に、ね、どっちに行ってんだよってなるからね、
とりあえず合体合体して変形するようになるから、
ね、分かる人しか分かる、それじゃ あのまたあの何国産コンピューター あの何、うん、デススパイラルに入っちゃうからダメよ、
そうそうそうね、本当です、だからやっぱりそのうん、余計なこととか変なことするんじゃなくて、やっぱりシンプルでなおかつきちんとコンセプトがあるモデルを作ってもらって、
うん、
それにデザイン性とそのまあネーミングセンス、トータルでの所有欲だよね、
うん、
いうのがあって、
うん
うん、で、いついかなる時でもやっぱりそのあ常に最新の状態が保たれる、それにはやっぱりその独自機能とかっていうことよりかはやっぱりいかに標準に仕立ててあるかっていうことで、しかも Windows 10も良くなってきてるわけだから、
うん
うん、いかに OS と融合してるかっていうところを追求してってほしい気がするな。
そうだね、まあ、うん、パソコン本当に売りたいパソコン作りたいんだったら、
うん、
女子大生に売れるパソコン作りなってわしは思うけど、
女子大生その心は
パソコン使わないといけないのよ授業で、
あ
使わないといけないの、
うん、
だけどどれ買っていいか分かんない、
なるほど、
そこにメーカーさんがうちのはいいんですよ買ってくださいって言って買ってもらうってことは、それだけ簡単に女子大生が買ってくれるんだったら、
うん、
女子大生が出す 10万15万言ったらしんどいよ、
しんどいね、
それは覚悟の上で買ってるよ、でそれで今買っちゃってるのが Mac なんだよ、
ああなるほどね、
そうだからそこにさっき言ったそのバイオなりが食い込んできて、うん、私はバイオ買ったんだよって言って、うん、あこれはいいよって言って、見た目もねシュッとしてるし、うん、かっこいいしって、例えばそこだと思うのよ、男はほっときゃ買うのよパソコンなんて、
そうだね、
必要に駆られたら
買う買う、うん、駆られてなくても買ったりするしね、
うん、うん、そうだよ、
うん、
体一個しかないのにいっぱい買ったりするけど、
そう女子大生に受けるパソコンいいな、ああバイオなんだろうな、バイオなんとか
そこはなんか名前考える、
うん、でもうんやっぱネーミングとコンセプトはなんていうのかな、因果関係があるというか、やっぱりね、
まあ、絶対にあるよ、
関係性があるわけだからね、
うん、
うん、いいな、そういうものづくりをおそらく今パソコンに限らず日本のメーカーを忘れてる気がする、
うんだね、
うん、匠純道踊りだけですよ、
でもそれは欲しくなっちゃうじゃん、
うん、そうなのか、ね、もうそれが匠純道踊りだけっていう商品名で通じてるからいいわけであって、
あ、
うん、だからその車もさ、
うん、
あのそうだし、
うん、
まあ他のものだってそうだけど、やっぱりこういうターゲット層にこういう風な車乗ってほしいとかさ、こういうターゲット層がこういうものを買ってほしいとかっていうのがさ、まあ細分化されてるからね、昔よりは難しいとは思うんだけど、
うん、でもやっぱクラウンはクラウンじゃん、
そうだよね、そうなんだよね、うん、うん、そうなんだよ、
うん、だって例えばよ、
うん、
30代後半の人がよ、
う
半ばから後半の人が、うん、クラウン買ったって言ったらさ、
うん、
おーってなるじゃん。
なる。
頑張ったねってなるじゃん。
なる。
やっぱそこよ、
うん、で頑張って買わせるようなものでなきゃいけないんだよね。
そう、頑張ってでも買いたいって思わせたら勝ちよ、
うん、
それが今ちょっと前にやってたのがあのマックだったんだと思うよ、
うん、
今はそうでもないと思うけど、わしは
マックね、MacBook Air を手放して、
だから小泉が MacBook Air を買った時は、
うん、
がマックが要するにそういうのを頑張ってた時代じゃないのかなって思う、
うん、そうかもね、うん、
あの時代は Apple にも勢いあったもん、
うん、
今わしは Apple に対してあんまりいいように思ってないから、
うん、まあ必ずどんな企業も波があるだろうからね。
波があるけどね、うんうん、まあ勢いが乗ってたっていう、まあそのタブレット iPhone とかも追い風になってね、
うんうん、ちょっと長くなっちゃったけどさ、つい話も熱くなったけど、うん、もう一つだけ話をしておきたかったのが、
うん、
iPad Pro と Surface Book の話、
うん、
うん、ざっくりなんだけど、iPad Pro と Surface Book の違いは 何かな。またあの3つ目の質問になっちゃうけど、
うん、
ズバッと答えると iPad Pro と Surface Book の違い、あるいは iPad Pro と Surface の違いでもいい。
ああ、もうそれは単純明快だと思うよ。
うん、何
OS の違いよ。
なるほど。
あのまあそれは何 MacOS が動くよ Windows が動くよじゃなくて、
うん、
フルサイズっていうと語弊があるけど、
うん、
パソコンでも動く Windows が入ってるのか、
うん、
iOS が、あとタブレット用の iOS が入ってるかの違い。
ああ、今日は来るね、ビリビリ来るね。その通りです、うん、そこを言いたかったの、
うん、
iPad Pro って、まあ、出たわけですよね。 iPad の、うん、まあ、上位機種というかそういう形でもうこれさえあればパソコンいりませんぐらいの勢いで iPad Pro を今 Mac は押してる、 Apple は押してるわけだけど、
うん、
で反面、まあ、Surface があったり Surface Book があったりしてっていうことがあるわけなんだけど、
うん、
基本的に同じ見た目のタブレットのように見えたとしても、
うん、
Surface っていうのは、タブレットのように見える Windows パソコン、まあもう少しあれかな、うん、タブレットのように見えるパソコンなんだよね。
うん、そうだね、
うんうん、で iPad Pro とか iPad っていうのはタブレットのように見えるスマートフォンなわけだから、あえてこう寄せていくと、
うん
うん、だからやっぱできることとか使用する場面とか、まあ、使いたい人たちっていうのは当然変わってきて、
うん、
同じタブレットとしてくくってはいけないわけよ。
そこは似て非なるものだからね、
うん、だからその今これからこの 2,3 年で揉まれていくんだと思うんだけど、タブレットのように使えるパソコンが勝っていくのか、
うん、
タブレットのように見えるスマホが勝っていくのかっていうのがちょっと見ものかなっていう実は思ってて。
あ、なるほどね、
うん、まあタブレットのように見えるスマホってなんだよって感じなんだけど、まあ、あ、 iPad Pro のような商品位置づけのものっていう意味でね、
うんうんうん
うん、で結論として iPad Pro はiPad Pro の商品としてはこれからも成熟していくし売れていくと思うんだけど、
うん、
iPad Pro のような商品っていうのはこれから増えてはいかないんじゃないかと思うの。
お、
個人的にはね、
うん、
でじゃあ Surface が勝つかって言った時に Surface はすごく売れると思うの、これからも、
うんうんうんうん、
だけど Surface のような、うん、要はタブレットのようなパソコンっていうのがこれから増えていくかなって時、ここも実は疑問符があってどちらに、
そうね、
結局そこのマーケットはそんなにその未来はないというか活発ではない気が個人的にはするので
、うんうんうん、どっちもなんかねチリチリになっちゃいそうな気はするよね、
うん、で繰り返しになっちゃうけど iPad Pro は iPad Pro でものすごく製品性が高いものだからそこは消えていかないし、うんうん、Surface なり Surface Book なりっていうのもそこはそれでものすごくいい製品だからそこも消えていかない、
う
でもし他社が Surface なり iPad Pro なりに寄せた製品を出してくるとすれば、
うん、
そこはまあある程度のマーケットを作っていくのかもしれないんだけど、
うん、
結局はノートパソコンに戻っていくような気がする、
うん、そうだね、
うん、でまあタッチ、うん、タッチ操作に対してあんまりまだこう実用性を見出していないからこその意見になっちゃうのかなっていうところはあるんだけど、
まあどうなんだろうね、そのペンタブレット的に使いたいユーザーだけだと思うわ。
なんとなく今のところね、
う
ん、そんな感じだよね、
うん、だからこれね、ちょっと前のルンルンで話もしたんだけど、
うん、
アップルは、
うん、
これはその時の回むちゃくちゃ盛り上がったんだけど、
うん、
あの MacBook Pro をの、うん、キーボードと本体の方があるじゃん、ノートパソコンの、
うん、
そこだけ売れって思ったのよ
なんだそりゃ
要するにキーボードとトラックパッドと本体だけでディスプレイがついてないよっていう単なる板を売ってくれと。
でどうするの、
家に帰ったら家のモニターにそれはつなげます。でデスクトップ機です、
うん、
でそこにタブレット iPad をひっつけるの。でそれをつないでるときはディスプレイとして機能する。で iPad のディスプレイの部分を外すとディスプレイの方は iPad として動くと、
うん、なるほどなるほど。
で
面白いね。
要するにこれダブルゼータよ、さっきの。
iPad を一時的にモニターだとだけ使うみたいな感じ。
そうで、何だろうね、デスクトップにしたらそこにはもう一個ハードウェアがついててグラフィックボードが積んであってもう一個 CPU も積んであると。つなげばパワーが3倍になると、
うん、
要するにそういう、もう何だろうね、 MacBook Pro、 MacBook Air、 MacBook
うん、
iMac、MacBook Pro、 Mac Pro ってあるけど、
うん、
もうそういうんじゃないよと、
うん、
もうせめ最終的に Apple のコンピューターっていうマッキントッシュっていうものでもう一回挑戦してくれると世界が変わるんじゃないのかなと思ったけど、まあ、うん、今の Apple にはその底力はないだろうから無理だろうねっていう話はしたんだけど、
それってあれだよね。でもすごく面白いアイデアだなと思って今聞いてたんだけど、どっかでそういうの聞いたことあるなと思ったけど、 Windows のなんだっけ、コンティニアムだっけか、
うん、昔はあったのよ、
スマホとフォンとして使って、今なの Windows フォンとして使ってたものにキーボードとディスプレイをつなげると、うん、そのままパソコンとして動作しますよみたいな、もちろんそのスペックとしてはスマートフォンに縛られちゃうんだけど、
うん、
同じようなことをしてるよね、
うん、
まあ、それがスマートフォンサイズでデスクトップばりの能力、うん、まあデスクトップはいいけど、ノートパソコンぐらいの能力を持つようになれば100点満点それができるようになってくるんだよね、
うん、
で iPhone はその Windows フォンはカバンの中に入れといて、うん、Windows タブレットを出すとその通信をして、
うん、
画面として使えて、で会社に行った時は会社のモニターと通信して使えてみたいになればね、
う
ん、
そう、
はあ、なるほど、うん、夢が膨らみますな。
そこどこがメーカーさんが答えてくれるかだね。
ASUS だね。
ああ、いやいや、あそこは
個人的に推してるだけだけど、
バイオ。いやでも
バイオ、
うん、
バイオ、バイオ、
今のバイオにその力はない
な。
あのネーミング見てわかるでしょ。
バイオップル、
どこのあの何深センとかのメーカーなのそれ
、うん、期待したいですね。
そうだね、またコンピューターもね、買いたいなって思うようなものが今はどちらかというと必要に駆られて買っちゃってる部分が半分ぐらい以上あるから、
うん、
あーなんだこの、なんかこのパソコンと、
うん、
だからちょっと前に MacBook Air、 Mac の話ばっかりして申し訳ないけど MacBook Air が出た時に、
うん、
うわ超欲しいよ、スペック見ずに超欲しいよって思ったあの衝動、
はいはいはい、
あれがもう今年は無理だと思うけど、うん、2年後ぐらいに来てほしいなって思う。
なるほどね、
うん、
ちょっとパソコンの話もしたかったから、
うん、
次のあれか、うん、ライトカイトでもちょっと少しだけ話してみようかな。
そうだね、
うん、じゃとりあえず今日はこの辺にしましょうか。
はい、
それでは皆さんさようなら。
さようなら。